主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんがありませんので、うん、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第235回です。
235、
はい、
はい、
宮崎さん、確定申告は終わりましたか？
確定申告はしないですよ。
もうすぐ締め切りよ。
しない。
あ、しないの？
だってば、あの、あれが職場で、あの、
あ、さよ、
厳正聴取なんで。
あ、さようでございますか。ようござんすね。はい、
ようござんしょ。
私はちょっと今金欠です。
あ、そうなん
だ。お国のために。
いやいや、
お国のために
俺だって払ってる。
やっぱ定期的に引かれる方がいいよね。1年に1回ガツって引かれると ね、分かってるんですけどね。
どっちがいいのかなって話だけど、
うん、僕帰ってくるものがないんで余計ね。
あ、そうなの。完備されないの、うん、
ない。
うん、
あの、まあいろいろあるんです、仕事柄。
うん、
はい、さあ、そんなことを言っている場合じゃない。もう今年はセンター試験3回目ですよ。
ああ、もう、
はい、今日で終わらしちゃいます。
うん、
はい、もう早速いきます。
どうぞ。
27番の問題いきます。
27、
はい、
はい、
19世紀の西洋医学に関して述べたもの、
うん、
3つあるものを古い順に並べてください、
うん、
1番志賀清が赤痢菌を発見した、
うん、
2番蘭学や蘭方医、
うん、
を志す者のために尾形考庵が大阪で適塾を開いた、
うん、
3番西洋医学教育の分野でもお雇い外国人の招聘が始まった、
うん、
ああ、
これ簡単でしょ。
簡単でした。正解してたわ。
なんや、
うん、尾形考庵、江戸の幕末の頃だよ ね、 よね、うん、で西洋お抱え外国人を呼ぶっていうのは、お雇い外国人を呼ぶっていうのは明治の初期の頃だろうな。 で、
ね、うん、
で志賀清が赤痢菌を発見したっていつかしらってこう思ったんだけど、
うん、
結構後っぽいような気がするの、こういうのって。
そうでしょうね。
なんで231です、
うん、
はい、正解でした。
正解。
はい、まあちょっと難しい、僕的には志賀清、志賀直哉とかっていうのは悩むレベルでしたね。
全然ちゃう、
うん、
作家じゃん。
はい、2番目、河川部 C、
ど、何番？
あ、ごめん、28番。
うん、
河川部 C って何？徴兵令、
うん、
徴兵令に関して正しい次の文章が合っているか間違っているかです、
うん、
X 徴兵国有、
うん、
に基づき発布された徴兵令は国民開兵を原則とした、
うん、
Y 徴兵制度は民衆にとって負担となり血税一揆などの抵抗を生んだ、
うん、
まず X なんですが、この徴兵令は国民開兵を原則としたって、これ丸かなと思ったの。
そう
よ
ね、
一応みんな行くんだよね。
みんなは毎回建前としては
、ね、うん、長男は行かなくてよかったとか、なんか
行けるか、まあそれもあるし、
ね、でも一応
全員がまあ実際徴兵されるわけじゃないけど、
うんうん、でもいざとなら呼ばれるんでしょ、
まあ、可能性があるというか、うん、まあそうですね、う
ん、だからこれもあると思います。もうさ、悩んだのはあの Y なんですが、
うん、
徴兵制度は民衆にとって負担となり、
うん、
血税一揆などの抵抗を生んだっていうんだけど、
うん、
負担になるのかな。何が負担になるんだろう。
なんでな、
なんで
負担でしょう。
なんで、でもさ、徴兵されたらさ、おまま食べれるじゃん、兵隊に行った人は。
いやいやいやいや、
でも残された人は大変。
一番若い働き盛りの人連れてかれたって困るでしょ、うん、
でそれで一気怒るの。
いや、そりゃ怒るでしょ。
怒ったんだ、
うん
うん、これ正しいように思ったんで、あ、違う、誤ってると思ったんで、罰にしました。大変じゃないんじゃないかな。
そんなことないやろ。自分の家族で考えなさい。 まあ、その血税っていうまあ文言もあったんで、うん、まあ、その誤解もあって本当に血絞られんじゃねえかみたいな
とか、セールス、あのキャッチセールスが悪かったんだね。
キャッチセールス、
キャッチセールスじゃないな、広告が下手なんだね、宣伝下手なのね、
まあまあ、
はい、なのでこれは丸×の組み合わせが正しいですね。
うん、丸々でしょ。
あ、ごめんごめん、丸々ですね、はい、失礼しました、はい、はい、じゃあ次はね、
はい、
どうしようかな、次に31番、
31、
はい、第一次世界大戦後の民族運動の展開に関したものを、正しいものを一つ選びなさい、
はい、
1番、日本からの独立を求める運動が朝鮮全土で展開された、
うん、
2番、韓国の民族運動家によって伊藤博文が殺害された、
うん、
3、毛沢東の指導のもとに中国統一を目指す北伐が開始された、
うん、
4、西安事件をきっかけに第一次
国境合作
が実現した、
うん、
で、正しいものを選ぶんだよね。
そうですね。
でまず1番、
うん、
日本からの独立を求める運動が朝鮮全土で展開された、
うん、
ちょっと大げさな感じがするのよ。朝鮮って広いじゃない、朝鮮半島って。だからそんな全土じゃないような気がしたの。
そこに引っかかんの、
うん、で2番、韓国の民族、あの伊藤博文は朝鮮のね人に殺されたんだもんね、
アンジュコン、
うん、だからこれは正しいもの選ぶんだよね。
正しいもん、うん、
で韓国の民族、あれ僕これ違うと思ったのよ。
うん、違うよ。
何が違うんだこれ。
第一次大戦後じゃない。
ああそうだそうだそうだそうだ、うん、だから違うじゃん、
うん、
で3番の毛沢東って、
うん、
なんか1930年代ぐらいからじゃないかなと思ったんで、
うん、
これも第一次世界大戦後って感じじゃないな。で中国統一目指してたな、あの人共産化目指してたんじゃないの。
うん、だから毛沢東じゃないですね。
蒋介石、
蒋介石ですね、
うん、で違うと思ったの、
うん、
で西安事件、西安事件、
うん、
これなんだっけと思って、
うん、
で第一次国境合作って何、さっぱりこれ。
国民党と共産党、
うん、
中国の蒋介石は共産党大嫌い、
うん、
だからでもその中国を統一するためには一緒に協力しなきゃいけないと、
うん、
で張学良がその蒋介石を説得するために、
うん、
西安に呼んで、
うん、
幽閉して、で蒋介石が結局まあ折れて国境合作ができる、うん、でもそれは第二次国境合作ですね。
うーん、
第一次国境合作は孫文が
やったり、中華民国の孫文、
うん、
ってことは、
うん、
全部間違ってない、
うん、1でしょ、正しい
1なの、うん、朝鮮全土で反対、あの独立運動が
三一運動とか習ったでしょ。
あったね、うん、あれ全土なの、
まあ、全土っちゃ全土
でしょ、ね、大げさじゃないです
大げさ、
表現的に間違ってる
だって他全然違うもん、
うん、
表現的にどういう、全員が立ち上がらない
と、そうそう、
そんな民族運動あるわけないじゃん。
うーん、はい、次32番、
はい、
近現代の思想言論への統制に関して述べた次の文、3つあるうちをまた年代順に並べる問題です。1、東京帝国大学教授の河井英二郎がファシズム批判を理由に、休職処分となった、
うん、
2、日本最初の社会主義政党である社会民主党が安倍伊藤らによって結成されたが直後に解散させられた、
うん、
3、第1回 男子普通選挙で無産政党から当選者が出ると、
うん、
共産党員が大量検挙され、労働農民党などが解散させられた、
うん、
さっぱりわかんないこれ。
え、そう？
で、僕分かったのは、
うん、
3番がね、うん、あの第1回男子普通選挙っていうのが、
うん、
これ1929年後の話だよね。
25年に法律ができ
てその後ぐらいってことだよ ね,
ね、
うんうん、ぐらいで、あとさっぱり分かんなかったの。あ、でも一番ファシズム批判ってことは昭和10年代ってこと。
そうだね。
あ、
そうじゃないですか、
そうすか、うん。じゃあこれはあの社会主義政党の社会民主党がこれっていうのは、
うん、
治安維持法の頃の話？
維持法じゃないですね、まだ前です、ね、
治安警察法、
普通選挙法と一緒に治安維持法ができるじゃないですか、うんうん、社会主義政党が日本で最初にできるんですよ、
うん、
日本の最初の政党だ、まさにその日本が資本主義が発達していって、その矛盾が生まれてきたから社会主義が生まれ
る。大正デモクラシーの頃？
なんでなんで
違う、
日本のその資本主義が発展していくのは明治でしょう。
でも最初にできたのは立憲改進党とかでしょ。
社会主義政党じゃない、政
党。ああ、うん、そうか、社会主義政党っていうのも社会民主党っていうのも明治時代にできたの。
そうそうそう、
じゃあこの2番が一番古いんだ。
そうですね。
で2番
無線だから、まあそうね、昭和の頭ですよね。
じゃあ231が正しいの。これも違ってた。難しいね、今年難しくない。
そうかな、
はい、33番、
33、次ね、
はいはい、戦中戦後の文化に関して述べたものを、誤っているものを一つ選びなさい、
うん、
1番、戦争に協力する文学者団体として、
うん、
日本文学報告会が設立された、
はい、
2番、石川達三が中国戦線における日本軍を題材にした小説を執筆した、
うん、
3番本土空襲に備えて文化財保護法が制定された、
うん、
4番敗戦後黒澤明の映画が国際的に高い評価を得た、
うん、
でこれ実は刑事さん正解したんですよ。
合ってた。
これ3番
うん、
本土空襲に唱えて文化財保護法が制定された、
うん、
これが国宝の話でしょ。
国宝の話ですね、うん、
国宝展で習った。
あ、そう、
うん、
何がきっかけでできたんですか。
本土空襲に備えて。
なんでやねん。
え、違うの。
誤ってんねんで、これが間違ってんねんで。
あれ、僕なんでこれ正解したんだろう。あ、ごめん、僕これ4番だと思ったんだ。4番が、あ、ごめん、これ正しいもん。
間違ってんのを選ばないと、
はい、3番が誤ってんだよね。
間違ってる、
ごめんなさい。これなんか僕誤ってるもの正しいものをごちゃごちゃにして答えてます。
うん、
ダメだね、はい、まず1番、戦争に協力する文学日本文学報告会って何ですか。
書いてあるやん。戦争に協力するための文学者の団体。
はい、
まあまあ作家がね、よくその作家とか評論家が、まあ、要するに文学作品を通してもこう戦争を推進していくためにっていう。
これ事実、うん、石川達三って誰ですか。
なんだっけ、生きている兵隊っていう、まあ、まさに書いてある中国戦線の日本語を題材にした小説。
読んだことある。
あったような、なかったような、まあ、戦前ですね。
でこれ正しいのね。黒さ、
そうだ、
黒澤明は戦後に高い評価を受けたもんね。
そうですね、
うん、ごめんなさい、これね、僕ね、あともう一回言う、正しいものと誤っているものの選択の仕方間違って、うん、はい、
法隆寺画 の, あの近藤の壁画が燃えて文化財保護法ができるから戦後ですね。
あれでも戦前から国宝ってできてるじゃん。
うん、じゃ国宝っていう制度はあるけどね、そのいろんな、
うん、
その
これ戦争に備えてじゃないの。
違いますね。
違うんだ、うん、あれ僕 何聞いたんだろう、ごめんなさい。はい、次34番、
34、
はい、
うん、
これで最後にしたいと思います。
あ、終わり？
なんかいろいろ端折ったら、でもまあいいでしょ
う、うん、
はい。軍部に対する政党の影響力を防ぐ目的で定められた軍部大臣現役武官制に関したものを正しいか間違っているか、次の文章が正しいか間違っているかを答えてくださいっていう問題です。
うん
うん、X、
はい、
大正政変を受けて成立した内閣において軍部大臣現役武官制の現役規定が削除された、
うん、
Y、うん、511事件直後に成立した
内閣、
あ、ごめんなさい、515事件直後に成立した内閣において軍部大臣現役武官制が復活した、
うん、
大正政変って何ですか？
大正政変はあれですよ、
原敬？
違う、あの桂太郎、
桂太郎が
まあそのね、軍部独裁的な内閣をやってて、でそれがまあ民衆運動とかで倒されて、
うん、
でその後にできるのがなんだ、山本権兵衛内閣か。
山本権兵衛って軍人さんだよね、
海軍の人ですけどね、うんうん、
でその時に、
うん、
この軍事大臣現役武官制の
規定、
軍部大臣現役武官制の規定が削除された、
そうです
の、
うん、
正しいよね。
で軍部独裁の桂内閣を倒して、で次の内閣でだからまさにその軍部が独走できないように
したんだね、
軍部大臣の現役武官制ではなく
なる、正しいと、なんかそんな感じしたんで、
うん、
丸して、 Y は、
はい、
515事件の後に、
うん、
家屋226なんか、これどっちかなんかなと思ったの、
うん、
これ復活するじゃんね結局。
そうですね、
で551だったかな、226だったか、551
はまんじゅうやい
515か226だったような気がしたなって思って、
うん、
でも515だったかなって思って正しいにしたんだけど、
正しいにした、
うん、
あ、
違うよね、
違うね、
これ226でいいの、
226っていうか広田内閣でしょ、広田後期内閣、
それいつの人、何が、
もうちょっと後でしょ、
あ、復活させた広田さんが、
あ、そうか、だ、まあそうだ、あ、そうだ、226でやってるんだ、そうそうそう、そう
だね、どっちかかな、うん、と思ったんです、はい、はい、答えは丸バツの組み合わせですね、
うん、
はい、ちょっと時間余ったのでもう一問最後の問題してみようかな、
戦後、
はい、
うん、
次の人は選ぶ、資料を読んでってあるんです、これ石橋丹山池田外交路線を望むという1960年の文章があって、
うん、
今や日ソ間の貿易協定は着々と成果を上げつつあるが、中国との国交の打開をも速やかに実現すべきである。全人類の4分の1にも達する隣の大国が今ちょうど日本の明治維新のような勢いで建設の途上にある。それをやがて破綻するだろうと期待したり、また向こうから頭を下げてくるまで待とうとするような態度が果たして健康な外交であろうか、
うん、
戦後15年を経てすでに戦後の時代は去ったという人もいるあるが、今次大戦の中心は中国にあったのであり、その日中戦争を収束せしむることこそ戦争終結のための最大の課題ではないか、しかも相手は暴虐の限りを尽くした日本に対して仇を恩んで返すことを、なんていうの、
国是
とし、一切の報復主義を排して逆に手を差し伸ばしてきている、
うん、
というのがこの石橋丹山の池田外交路線を望むっていう文章の一部なんですが、
うんうん、はい、
これを読んで正しいもの を選びなさい、
うん、
A この文章では石橋は日本政府の外交姿勢に疑問を呈している、
うん、
B この文章で石橋は日本政府の外交姿勢を高く評価している、
うん、
C この文章が書かれた当時日本はすでに中華民国と平和条約を結んでいる、
うん、
D この文章が書かれた当時日本はすでに中華人民共和国と平和条約を結んでいた、
うん、
はい、というので、まあ、国語能力が問われる文章、
うん、
あの問題なんですが、
そんなに難しくないでしょう。
中華民国と平和条約を結んでいた1960年当時、
うん、
中華民国で台湾のことを指すんだよねこの場合。
そうね、戦後すぐに中華民国は
台湾
負けちゃって、ね、大陸から逃げてるんで、
で中国、じゃ中華人民共和国とは、
うん、
これあの1970年代
田中
角栄のパンダの時だよね、
うん、
だからまず、これ台湾とは早くから平和条約結んだの？
早くからというか、うーん、
でもこれね、うん、台湾か中国かってどっちかがまるでどっちかがバスだろうから、
まあそうやね、まあ、
中華人民共和国は70年代だから、うん、まあ、これバスだから、まあ、台湾丸にしとこうと思ったの。
丸、
うん、丸ペケ、
そうですね、う
ん、でこれであと日本政府の外交姿勢を高く評価しているか、
うん、
否定的かってことで、
うん、
まあ否定的な文面に私には私は感じたので、
いやどう見たってそうでしょう。
なので、うん、これはあの正しい丸のものを2つ組み合わせのものを選びなさいで、うん、A と C の組み合わせで、
うん、
はい、
正解、
一番が正解というふうに、はい、って感じです。
うん、
さあセンター入試ちょっととびとびですが一通りやりました。
3回にわたってやりましたね、はい、
さあ、 答え合わせしてですね、
ほう、
点数出しました。
今まではどうだったっけ、
ちょっともう覚えてないけど、これまで
2年前が最高点だった、
70何点
70いくつっていうのが、うん、
で2年前かな、去年が60何点とかだ
った、ああちょびっと下げたね、うんうん、
で今年はですね、
ちなみに今年の平均は62です。
あ、それセンターニュースの本当に受けたの？
センターの、そうそうそう、公式発表、
マジですか、
62点が平均の問題を、
うん、ケリーさんはですね、
はい、
48、
あ、ダメじゃんガタガタじゃないですか、
ガタガタでしょ、自分もびっくりしたんですよ、あら、
7割取った人と思えないな、
ね、あのね、これね、問題やってた時ね、あのガストでやってたんだけど、エアコンの風当たりの強いとこでね、集中できなかったんだよね、
違う再試験やな
マジでね、あ、これ怒られると思って、
なんですか、ここまでだんだん上がってきたのに、
で今年、去年、一昨年ピークに、うん、どんどん今落ちています。
去年まあちょい、まあ去年はまあまあ誤差の範囲かなぐらいですけど、
うん、ちょっと
48はひどいな。
これが老化というものなんでしょうかね。
違いますね。
これ難しかったよ今年。
なんか問題ちゃんと読んでないんじゃないの？間違ってるの選びなさいよ、正しく選んだりとか。
それはねちょっとあるけど、ただねそのさ、単語とかね、用語が分かんないの多かったよ今年。
そうかな、うん、
いつも分かんないけど、なんか例年よりもっと分かんなかった。うん、他にもちょっと番組で言わなかったのとかあるけど、うん、あれこの言葉とこの言葉何が違うのかしらとか、そんなのだからちゃんと勉強してないと、
うん、
なんちゃってでは今年のは難しい。
そらまあそうだけどそらそうやけど、
うん、
1回は70を取った人が48点、いや
ちょっとなんか認知症の毛が出てきてるのかなって、
後で呼び出しですね、
説教部屋ですか、うん、マジで、 これ今年簡単だったのこれ。
今年はそうね、比較的、まあ、問題も平易な問題で、だいたい核燃現象で、去年がまあちょっと難しめって言われたのかな、平均がまあちょっと下がると翌年はちょっと上がるっていうのはだいたいこういうパターンなんで、
これちょっと脱ゆとり系の問題になってません？
まあまあだね、最近こういう資料を読み解くやつとか、でも戦後史とかが全然減っちゃったりとか、結構まあ傾向
変わって、今年戦後史なかった、
1個だけでしょ、
うん、少なかったね、
昔結構大門1個戦後史とかあった、
鉄腕アトムとか出たりしてたもんね。なんかね、ちゃんと分かんないと分かんない、
これはちょっと問題だな、
多分みんなもそんな感じだと思うよ。
そうなのこれちょっと来年は許されないですよ、これ以上下げたらもう終わりですよこの番組は。
そうなの？
いや知らないけど、
じゃあ新番組立ち上げるよはい、じゃあちょっとお便りを読んでいこうかな。はい、ちょっと失意のままお便り読んでいきます。
悲しいな。
はい、みちのくの姉さんからいただいております。
お姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。ゼロ戦シリーズ拝聴しました。戦争体験のない私は多くは語れませんが、聞いているうちに悲しくなりました。司馬遼太郎さんが歴史小説を書くきっかけになったのは、なぜ日本はあの愚かな戦争をすることになったのかを知りたかったからだそうです。突き詰めていった結果、戦国時代の斎藤道三あたりに突き当たったそうです。で、その辺のことは司馬遼太郎で学ぶ日本史に詳しく書いてあるのでお読みください。さて、今日は戦争体験者の本を紹介させてください。以前ラジオで紹介されたされ購入した本なのですが、ほったらかしにしておりました。今回のゼロ戦シリーズを聞いて読み始めました。タイトルは14歳、14、著者は沢地久恵さん。普通の少女の満州生活を淡々と描いています。普通の生活に普通の戦争が入ってくるこその恐ろしさをひしひしと感じました。あなたはなぜ歴史を学ぶのかと問われれば、過去の歴史から戦争を回避する知恵を得るためと答えたいと思えるようになりました。ゴミのように捨て去られた命、本当にあの戦争は何だったんだろうと思ってしまいますと、いただきました。司馬遼太郎さんはなんでこんな戦争することになったのか知りたかったから小説書き始めたんだ。
ご自分もね、その戦争体験というか、まあ、兵隊に行かれて、
戦車兵、あ、そうなの？
戦車兵かなんかで、まあ、実際
戦車乗ってたの。
そうそうそう
そう。
まあ、そういうとこからね、そういう疑問というか。
司馬遼太郎で学ぶ日本史ってどこで出てんだろうね。
最近の本ですよね。
司馬遼太郎さんってさ、髪型すごいよね。なんかあのモサッとした、
ああ白いモワモワでしたね。
あれ地毛なんだろうか。
地毛でしょ。
本当。
別ら。
じゃあ なんかさ、チャウチャウみたいな、なんか犬みたいなさ。
いやいやいや大丈夫です。チャウチャウひどいな。
なんか大阪の人なんでしょ。
そう
大阪になんか資料館がなんかある、
ね、東大阪にあのそうあのご自宅が今資料館になってます。記念館かな。
記念館なの、行ったことある？
ある
どう？ケリーさんが行っても理解できそう？
どうやろうね。そんな縛られた好きってわけでもないでしょ、
読んだことない。だから結局今まで読んでないんだよね。
その書斎が見えて、でまあ彼の著作とか年表とかがバーってそんな いっぱいあるわけじゃない
ですか。 あれだね、漫画家の僕藤子 F 不二雄ミュージアムとか、
あれ
の作家版、
まあ、同じこと
でしょ。小説版ですね。なるほどね、それはお宝、好きな人から見たらお宝の宝庫だ
もんね。まあね、司馬遼はやっぱり熱烈なファンがいますからね。
はい、あと14ってなんか満州で、満州の少女、満州で生活してた少女の物語。 ちょっと
知ってる？
知らないです。
うん、
うん、
僕もちょっと存じ上げ
ない。これは当事者の人が書いたのかな。ちょっと、
ね、どうなんでしょうね、
はい、こういう本もあるので興味のある方はぜひ読んでみてください。
はい、
はい、続いてね、ちょっとお便りはちょっと紹介しないんですけども、春の山風さんからお便りをいただいております。以前ですね、春の山風さんの娘さんがね、
はいはい、
重い心臓病 で、
で、ね、
で日本ではちょっと治療が受けられないので、海外でのため、
はい、
海外で心臓の手術を受けるため の、 募金活動を、ね、されてたんです ね、 ね、
うん、
で、お便り、あれちょっと私たちも頑張ってねってお便り送ったんだけど、
うん、
返事が来なくてね、帰ってこなくてね
いやいやいや、
あれどうしたんだろう、届いたのかしらとか思ってたら返事がいただきまして、で、お便りの内容は私たち向けのプライベートな内容なので、うん、ちょっとここでは紹介しませんが、募金活動なんですけども、
うん、
12月にですね、
うん、
目標金額に到達したそうです。
無事に、
はい、
行きましたね、うん、よかったですね。で、
おもれきを聞いてうちの番組聞いていただいて、うん、募金してくださった方もいらっしゃったので、
うん、
ありがとうございましたというメッセージもあります、う
ん、はい、
で、今3月なんですけど向こうに行ってらっしゃるのかな、
う
ん、
あ、そうですね、
という感じです。はい、
いやいやいやいや、
ちょっと
良かったですね。
良かったですね、うん、すごいですね。はい、そんなお手紙をいただいてました、
はい、
また番組宛てのねお便りも春の山風さんお待ちしております。
そうですね、また元気に帰ってこられたら、
はい、はい、待っております。
はい、
さあ続いて道のくの姉さんから
姉さん、
はい、あ、これはね届いて順番にちょっと紹介してるんで、はい、重なる時がありますね。
はい、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。ナオトラついに最終回、これね12月26日、
うん、
にいただいておるメールです、
うん、
毎回思うのですが何かを追いかけていると1年は早いですね。子供たちは4人旅立っていく姿になんかほっとしました。頭まで一緒で、目頭が熱くなりました、
うん、
これあれね、わかる？直虎さんの最終回の時に、
うん、
直虎と、
うん、
なんだっけ、高橋一生と、
うん、
最初に死んじゃった許嫁の
三浦
春
馬、
うん、
と、
はい、頭ね、
はあ
がの子役が出て、
うん、
なんかどっか夢の中帰っちゃうみたいな、そんなシーンがあったんですね、
うん
うん、はい、初めから二人の恋はなんていうのこれ、静粛
どこ、あ、成就、
あ、じゃあ成就、はい、うん、ごめんなさい。初めから二人の恋の成就を願っていましたから、最終回でいい詩が赤揃えになって、うん、経緯も分かりました、
うん、
でも関ヶ原の戦いまで頑張り抜いた直政ですが、真田丸の前に現れるのは直政ではないのですよね、
うん、
直政は関ヶ原の2年後に亡くなり、大阪の陣で活躍するのは直政の諸子の井伊直方です、
うん、
やがて彼は幕府の重臣となり彦根藩主となるようです。
うん、
そこで井伊氏がまた脚光を浴びるのは花の生涯の井伊直助なんですね、
うん、
真田丸の置き土産、あちらの物語をたっぷり見せていただきました。それでは次回のテーマも楽しみにしておりますってことですね、
うん、
直虎さんね、最終わっちゃっても数ヶ月経ってだいぶ記憶が薄れてるんですけれど、
うんう
ん、どうでした、直虎さんは。
もうちょっと後半はすいません、
挫折気味、
はい、
普通にねドラマとして僕は面白いと思ったのよ。
あ、そう、
うん、
あ、
でも、あ、織田信長がちょっと印象あったね、
あの人か、
海老蔵さん、
海老蔵ね、
うん、変な感じの、
うん、
なんかね気難しそうなキャラクターでしたが、いや僕ねちょっとね多いって思ったのは、
う
あの本能寺の変のね、
うん、
がもうなんか明智光秀が起こすよ、起こすから、
うん、
まあちょっとその東東道夫の誰だっけ、氏真、今川氏真に君も加担しないか、
うん、
ってちょっと明智光秀が声かけてきて、
うん、
いやそれは良くないっしょって思って、あの家康とかが、
うん、
あの本能寺の変で巻き込まれて、あの殺されたりしないようにとかってなんか動いたりするわけよ、
う
ん、ほんで柴崎公が、
うん、
堺まで行って
あ
なんかあった時に動けるようにってっていうような物語だったの、
うん、
ありえないでしょ、
うん
って思って、ちょっとそこもう無理に直虎さん大阪まで行かせなくってもいいじゃんって思って。
まあそうですね、最後の方はなんか彼女は一体何をやってんだみたいな
話、結局何もしてないわけでしょ、うん、だから空振りしてってただ大阪に行っただけだよね。でね、あの流星丸だっけ、龍雲丸だっけ、
ああ
頭、
あの人ね、はいは
い、あれ死んじゃったんだよね。
そうやったっけ。
あのじゃあオイラはなんかフィリピンかどっか行くんだっつって旅立って、最終回にあの直虎さんが使ってた水筒を持ってって旅立ってるんですよ、竹筒の水筒、それが海岸に漂着してるんだよっていうシーンがあって、だからあの海難事故にあって死んだんだろうなって思ったんだ。
う
ん、そこはええって思ったけど、でも格好のキャラでしょ、
あの人はいないんでしょ、
うんうん、だけどさ一応、
ああそうなん、うん、そういう形で一応
でみんな旅立ったってことでしょ。
ああ、うん、なるほど、
ね、思いましたけど、うん、ダメじゃないけど、なんか大河ドラマに何を求めてるかなんだ分かんなくなってくるね、
うん、
その歴史の再現を見たいのか史実を求めてるのかフィクションでも全然いいのか、
あれはちょっとダメでしょ、話が小さすぎるでしょさすがに。
だから今だからこの間も言ったけど、セコンドが今度スケールでかいよね。
でかいけどさ、
まあ、
ここまでの話はないでしょ、あんな谷の奥町の話で1年やるなんてのはないでしょ、うん、そうそうそう、未だかつてないよね、
ないね。
なんでしょうね、静岡県はなんか政治力があるの
違うんじゃないの、なんかだからやっぱ面白い題材としては面白いと思ったんじゃないの。
いやそらまあね、3回ぐらいの話やったら面白いかもしれんけど、うん、1年はきついな、
うん、直虎さんにするとやっぱ受験医さん主役に置いた方が面白かったかもしれん、
今川の、
うん、
あ、
うん、
まあそれは今川の話の方がいいでしょう
な、うん、ね、はい、ありがとうございます。続いてね、
うん、
RA さんかな、
RA かな、
はい、
うん、
いただきました、
うん、
我が家の菩提寺は東京都の新宿区内にあり浄土宗の尼寺です、
うん、
このお寺は尾張徳川家の下屋敷の跡地にあり、
うん、
江戸東京博物館の古地図の中に尾張徳川家の下屋敷内に見ることができます。私の推測ですが、藩主没後正室の奥方様が出家した寺であると思っています、
うん、
また寺の家紋は三つ葉葵ですし、
うん、
墓所内に徳川松平両家の大きな墓があり歴史を感じさせる寺です、
うん、
で、写真つけてもらったんですけども、徳川松平家の桶で、葵三つ葉葵も書いてあるんですが、
うん、
松平と徳川でちょっとデザインが違いますよって書いていただいてます、
うん、
菩提寺が尼寺っていうのもあるの。
いやそれあるでしょ。
あそう、尼寺って男性入っていいの、
うん、
お参りするとき。
まあいいんじゃないですか。
あそうなんだ。
でも下屋敷があったんでしょ。
下屋敷の跡地だって。
あでも明治以降にお寺が移ってきたの。
いやでも古地図に、
古地図、
うん、うん、古い地図にさ、
うん、
江戸時代から敷地内にあったんじゃないの。敷地内にあ
って下屋敷の一部を、まあそうか、まあ あのこの方の推測では、
うん、
亡くなった後に尼さんになったってこと、う
ん、そんなことってあるのかな、
うん、ね、どうなんでしょう、うん、
へ
オケどこれどういうこと、松平家の専用のオケなの、この墓参りのやつだよねこれ、
うん、お墓参りのオケだよね、
松平さんが来た時にこの自分の名前のを使うの、
知らない
普通だってほらね、
誰でも何も書いてないよね、
寄付したってことか、
松平さんと徳川さんが、うんうん、
これは松平高須ですね、高須松平家の家紋ですね、
あら
終わり藩の番分家だから多分、
あらま、うん、そんなの見てわかるのこの、
そうそう
これだけで、
そうだよ、
なんか松平家はなんか意外がしてるね、
意外か
この周りが、
花びらだ、
花びら
なんですか、花の若でしょ、うん、
は
あ、意外か
で、徳川家は何もないさ、
すべすべ普通の三つ葉多いですね、徳川家は、そりゃそうでしょう、
そうなんだ、こんなん、あ、そう、徳川っても違うんだね、ちょっとずつ、
いや、まだ分家だから、本家と同じもんは使えないから、ちょっとした、
アレンジを加えて
ってやつですね、
はい、うん、さあ、続いて最後、今日お便り最後にしますね、
もう一丁、
もう一丁いっちゃおうかな、
大丈夫、
大丈夫だよ、
はい、
ちょっと2通読みますね、
あと2通、
はい、
は
あ、ね、元旦にいただいたお便り2通届いておりますので、まずフリーダムチンパンジーさん、
フリーダム
チンパンジー、はい、フリチンさん、
フリチン、
はい、うちの番組のオープニングエンディングを作ってくれたフリチンです、
あ、もう、はいはい、素晴らしい曲です、
ね、はい、ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます、このお便りが読まれる頃は寒さも収まってきている頃でしょうか、だいぶ暖かくなりましたね、3月だもん、
読まれる頃は収まってない
ですね、はい、戦国時代は殿様でも結構薄めな布団で寝ていたようで、ましてや庶民などは恐ろしく粗末な寝具だったのではないでしょうか、うん、それとも火鉢やいろりがあれば思ったより暖かく過ごしていたのでしょうか、想像する余地がたくさんあるのが歴史の面白さですねと、それでは新年からの配信も楽しみにしております、良いお年をと、なんか、いただいておりますね、
うん、
今年本当寒かったね、
やばいでしょ、
うちね湯たんぽ壊れちゃって、
湯たんぽ使ってんの、
うん、
寝るとき、
うん、
へ、
オイル湯たんぽ使ってたの、
オイル湯たんぽ、
うん、オイルヒーターってあるじゃない、
あごな、
あのウニウニってしたやつ、うん、あれの湯たんぽ版みたいのがあって、
あっためる
電気で充電して20分ぐらいコンセント差しとくと、なんか電気からの熱でオイル温め
て、だから油温まって、うん、で朝まで持つんだ、
そうそう、
へ、
それが充電できなくなっちゃって、センサーしても、だからこの寒さ、あの寒さの厳しかった時期の後半はそれなしで寝てたの、
へ、
寒かった
湯たんぽ、普通の湯たんぽにすればいいじゃないですか、
うん、でもお湯沸かさないといけないじゃん。で入れたり出したりしないといけないで、抜いたりさ。
あれでほら朝顔洗ったりとかする
じゃん。うん、なんかでも沸かすのめんどくさい。湯たんオイルのは電気させたらいいだけど、捨てたりしない。
別に火燃やして沸かすわけじゃないでしょ。
湯たんぽ楽だ。たんぽいいよ。
へえ、うん。なんかね、人工的な熱いのはダメなんですよ、寝るときに。
猫？
いや猫じゃないけど、あの。
あ、本当、でも足あったまになると人って、ね、眠れないじゃん、
寝れないけどね、電気毛布とかもなんか、ね、
あ、電気毛布はなんかさ、うん、うん、はい、まあまた来年に向けて探しておきます、本当あったかいよ湯たんぽ、
うん、かもしれんけど、
うん、
いい布団だとあったかいよ、
え、トップバリューとか、
そこもトップバリューはダメでしょ、
あ、そうですか怒られる、はい、
あ、そうか
さあもう一丁、西郷さんから、
西郷さん、
はい、西郷さん、
はい、う
ん、
はいはい、
ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます、いつも楽しいためになる放送ありがとうございます、もうすでに放送開始から4年以上になるんですね、ありがとうございます、過去の配信で印象にあるのは赤髪の回、ケリーさんのおじいさまの日記の回などでしょうか、過去の名作ですね、
うん、
実体験をしたそういう方のお話というのは本当に印象に残りますよね。いつも切り口が新鮮なおもれきに出会えたこと、あの時自分がたまたま日本史の番組を探して見つけたこと、これは大きく自分の中に宝物のように、今でも思っています。年末年始と何かとお忙しいでしょうが、平成30年もお二人仲良く頑張ってくださいといただいております、
うん、
あ、ちなみにね、こっちの写真はね、これフリーダムチンパンジーさんの年賀状の画像ですね。
ああ、そうなんですか、はい、
うん、
この下の方が
多分、
あ、そうなんですか、
フリチンさんじゃないのかな。
フリチンさんいい男じゃないですか、
うん、多分ね、偽物かもしれないけどね。
あ、そっか、
うん、はい、で西郷さんもいただきましたがね、そうなんですよ、もう4年5年
この今年の春になりますか、
夏で5年ですね、
5年目突入、
はい、になりますよね。まあそれは240回、なんか今日で235回ですからね。
ああ
、うん、そんだけネタそれなりに
やったね、
やってるってことにね、
うん、
まあ、よく続いてますね、
本当にね、
うん、まあ、お互い無理無理ね、やってるんですけどね。
そんなことあなたは知らない
はい、はい、あの仲良くやっておりますのでね、
うん、
はい、今後も頑張っていきますのでよろしくお願いします。
お願いします。
では今日はここまでにしますね、
うん、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。